美しい国日本のために、この番組は時事評論家増田俊夫さんが気になる話題を取り上げ評論していきます。それではお聞きください。
皆さんおはようございます。美しい国日本のためにの時間であります。今日はですね、アメリカの日本観、アメリカというのは日本のことをどういうふうに思っているのか、どう認識しているのか、そして日本に何を望み、何をさせようとしているのかというあたりをですね、歴史的にいろいろと真実を追求しながら、そして今日のウクライナ戦争から始まってイスラエル・ハマス戦争、ガザにおける戦争、こういうところまでですね、真実を追求することによって、最終的にはアメリカの日本観どうしようとしているのかということをですね、知る必要があるのではないかと。やはり別に敵味方ではありませんが、アメリカを知るということは日本人としてどうこれからやっていくかということに欠かせないことだと思います。ことの始まりは、今戦後80年ということで、いろいろなイベント、その他マスコミでもいろんな問題を取り上げて、戦後の80年ということでいろいろ行われていますが、ことの始まりは1941年、日本時間で12月の8日でしたかね、真珠湾攻撃があったわけですが、この真珠湾攻撃というのはアメリカではどう受け止められたかと言いますと、有名な言葉ですが、リメンバーパールハーバー、つまり真珠湾を忘れるなということですね。何を意味するかというと、日本が真珠湾攻撃奇襲をかけた、これはまさに騙し討ちだと、これを決して忘れてはいけないぞということ、これがリメンバーパールハーバーであります。不思議なことというのはですね、このパールハーバーぐらい不思議なことが多いことはないわけなんですね。パールハーバーの真実を知りたいと思われる方はですね、随分古い本なんですが、2006年の6月の26日にこの日本の文芸春秋社からですね、発刊された真珠湾の真実という Day of Deceit、 Deceit というのは騙しという意味なんですけどね、このルーズベルトの真実ということで、このパールハーバーに関するあらゆることをですね、全て事実に基づいた本であります。で、著者はロバート・スティネットという方なんですが、もともとこの方は海兵隊に属してまして、そのために海兵隊でいろいろ所蔵されているいろんな情報、秘密情報とかいうこともアクセスできる立場にありまして、この真珠湾の真実というのを書いたこの中身はですね、全てアメリカの公文書館というところのこの真珠湾に関する事実ですね、これを元に書かれているわけでありまして、想像でも何でもなくて、事実、全て事実であります。で、真珠湾攻撃の不思議といえばですね、真珠湾攻撃命令が大本営から暗文で出るわけなんですが、新高山登れという命令ですね、これは真珠湾攻撃をしろと、真珠湾攻撃をせよという命令であります。この命令が大本営から発信された数秒後か数分後か分かりませんが、直後と言っておきますが、もうルーズベルトの元にいよいよ予定通りって書いてるんですよ。予定通り真珠湾攻撃が今から始まったということがさっと入ってまして、いろいろあるんですが、本当の史実はですね、その真珠湾攻撃が始まる30分か1時間ぐらい前に、日本の潜水艦がアメリカの海軍によって撃沈されているわけなんですね。したがって事実からいくとですね、最初に大日本帝国海軍の潜水艦を爆破した、撃沈したのはアメリカなんです。 ね、それからあとですね、30分のちか1時間のちなんですが、それからですね、日本はこの真珠湾攻撃を開始したということがあるんですが、まあ、しかしながら真実というのはですね、日本人なら日本人、アメリカ人ならアメリカ人、あるいは世界の人々が信じたものが、たとえそれが間違いであっても世界が信じれば歴史に残る事実になるわけであります。本当の事実があったとしても、それがですね、まあ、全体の 0.1% か 0.何% の人しか真実を知らなかったということになると、これは完全に無視される、すなわち真実は無視されるわけであります。これはもう政治の原則なんですね。真珠湾攻撃についてはですね、今言いましたこの文藝春秋社から出版されました真珠湾の真実、ロバート・スティネットというその作家の本がありますので、もう古い話で、出版されたのは随分古いことで、それでもまあネットでですね探せば、まあ古本になりますが買えると思いますので、こういった真実を知りたいなと思っている方はですね、ぜひご購読されることをお勧めしますが、まあ、いずれにしてもですね、真珠湾攻撃、騙し討ちだというのは宣戦布告をしないで、いきなりその攻撃をしたということになっているんですね。で、宣戦布告というんですが、実際はですね、日本のワシントン駐在の日本大使館、奥村勝三という第一等書記官、奥村勝三という方なんですが、この方がですね、当時はアメリカは国務長官は春国務長官ですかね、ここに、まあ、いわゆる俗に言う宣戦布告書を届けることになっていたんですね。計画では真珠湾攻撃をする開始する1時間前にいわゆる宣戦布告書を届けるということで、全て準備万端整っていたわけなんですね。しかし2つ不思議なことがありまして、日本の外務省から来るこの電文なんですね、これがですね、ただ外交交渉を打ち切るということが主な内容で、もう外交の手段はもうなくなったということで、あとはもう実力行使な戦争しかないということを、まあ、暗に伝えるということで、まあ、宣戦布告ということになっているわけなんですが、こんな簡単なですね、外交交渉は打ち切りだということのためにですね、14部にわたる長々としたですね、しかも暗号で書かれたその伝文が来まして、これをですね、英語に訳してこの国務省に、まあ、奥村勝三一等書記官がその責任を負っていたわけですね。で、しかもいよいよもう時間がない、早くまだあと14部一番最後の部分がまだアメリカに電信が来ないと言ってですね、だんだん時間が詰まってきて、そしてやっと14部がついたら、またこれが長い文章で、これを英文に直して、そして持っていくということになったんですが、ついに1時間かそこら遅れてしまったということなんですね。これもなんでこんな簡単な外交交渉打ち切りという簡単な通達に、なんで14部も長々とした文章が必要で、しかも国務省に奥村勝三が行こうというその日の朝にですね、しかも遅れて電文が届いてくるというのはおかしいですね、で、まあ私はあまりそういうことを自分の勝手に想像することは良くないと思ってしないんですが、まあ当時の北米局外務省ですけどね、北米局長、北米課長、この辺が指揮をしていたわけですから、そういう方はですね、真珠湾攻撃を何時何分にするってことは分かってるわけですから、その前の1時間前に届けなきゃいけないということも分かっている。にもかかわらず、その伝文をですね、外務省の決まりがありまして、最も重要な伝文というのと、まあ普通の重要な伝文というのが分かれて、これはまあいわば宣戦布告にあたるものですから最重要伝文ですよね。これ以上重要なことがないわけなんですね。ところがそのタイトルをつけないで、普通の重要なインポータントという普通の伝文にしている。これも実に不思議なことで、誰がそういう指示をしたのかということになるんですが、当然のことながら北米局長と北米課長ということになるんですが、そうするとこの方はなんでそうなったか、誰かの影響を受けたのかなというふうにして調べると、不思議なことに当時グレイというアメリカの駐日大使がいましてね、その方と年がら年中丸の内のあるところで密談とは言えないと思いますが、会ってらっしゃる大変偉い方がいましてね、 その方の、まあ、子分と言ってもおかしくないような関係なんですね、この北米局長課長。それから奥村活動に至ってはですね、その重要な人物の、まあ、なんて言うんでしょうか、子飼いの部下みたいな方で、もともとこの偉い方は、イギリス、ロンドンのですね、日本大使、ね、をやられていたということですから、まあ、大変偉い方なんですね。そういう関係があったということで、だからどうという話じゃないんですが、そういうこともあったと、ひょっとすると何か関係があるのかなというところだと思っております。まあ、いずれにしてもですね、真珠湾攻撃というもののこの真実というのは、この本を読むとですね、ああなるほど、これは完全に挑発をされて、そしてやむなく日本は真珠湾攻撃に追いやられたんだなということが、アメリカが発表した公文書館の事実、それに基づいてこの本が書かれてるんですが、これを読むとですね、そのことがよくわかります。これを一つ頭の中に入れて、今起きているいろいろな戦争について解説をしていきたいと思います。皆さんおはようございます。美しい国、日本のための時間であります。第1部ではですね、まあ、真珠湾攻撃、奇襲攻撃、騙し討ちだと言われたことのこの不思議、本当にそうなのでしょうかというお話をしまして、本当であろうとなかろうとですね、真珠湾攻撃は奇襲であると、そして騙し討ちであるということが、アメリカの国民のほとんど全部がそう思ってますし、日本もですね、教科書で真珠湾攻撃の奇襲攻撃をしたということが、この歴史の教科書にも書いてることですから、これが真実なんですね。真実というのは本当の真実と政治的真実というのがあると私は思っておりますが、そういう意味ではですね、政治的真実ということになりますね。で、政治的真実というのはみんなが信じてる真実ですから、政治も経済も何もかにも、このみんなが信じてる真実に基づいて動いていくわけであります。で、本当の真実というものは 1% か 0. 何%ぐらいの人しか知らないんですが、これはもう国民とは言えませんから、ほんのわずかな一握りの人間ですから、その一握りの人間が知ってる真実というのは真実になり得ないんですよ。これが政治の ABC と言いますか、政治というものですね。そこで今ウクライナ戦争があって、それからイスラエル、ハマス、ガザにおける戦争というのがあって、トランプ大統領がウクライナ戦争、それからまたガザにおける戦闘もですね、これを和平に持っていくと、ウクライナ戦争は一時的な停戦ではなくて永続的な和平合意というものを目指そうということで、まあ、いろいろやっているわけなんですが、ここで重要なことはですね、トランプ大統領というのはもうミスターディールと言われるぐらいですね、戦争であろうと何であろうと関であろうとですね、関税であろうと、すべてこれは戦いであってディール、ね、取引だと。で、取引の手段として、関税を使ったり、あるいはまたいろいろなですね、手段を使う、場合によっては軍事的な手段も使うと、すべてディール、儲けのためだ、ね、アメリカファーストですから、アメリカの利益のため、そのためには分かりやすく言えばですね、関税から始まって戦争も辞さないという、こういうその立場、これがトランプ大統領なんですね。で、やることがストレートですから、なんかもうトランプというこの独裁者がアメリカに現れて、何もかにも自分の思い通りにバシバシとやっていると、確かにそうなんですけども、私はいつか言ったことがあるんですが、トランプっていうのは、まあ怒られるかもしれませんけども、正直なんですね。誰でも自分、人間って欲の塊とよく言われるんですが、確かに人間 というものは欲望の動物であると言われれば、そういう面も確かに大きいわけですね。と同時に人間性、ヒューマニズムということがあって、誰か川にボーンと子供が落ちるとですね、損得を度外視して飛び込んで、その子供を救うというですね、人を救う、あるいは人と協力をするという、こういう本能もあるわけなんですよ。と同時にベンチの上に100万円の札束が置いてあって、周りを見ると誰もいないと。いうことになると、さっと取ってポケットに入れるという、まあこれも本能ですかね、もあるわけなんですよ。ただトランプの場合は、その札をポケットに入れる方の本能が圧倒的に強くて、川に溺れた子供を助けようという部分が非常に少ないということなんですね。でもまあ人間であることに変わりはないわけですね。動物にもライオンがいれば、ウサギがいれば、ネズミがいるようにですね、いろいろ生まれつきあるわけなんですよ。だからそれを責めることはできないと私は考えております。トランプはある意味ではよく言えば正直なんだと、もう赤肌なの、もう欲しいものは何でも取る、もうなんかやんちゃの子供みたいなもんで、食べるものがあったら他の子供が持っていようと、店屋で売っていようと、何でも構わず欲しいものは取ってしまうんだと。そして返せって言ったらもう食べちゃったからないよという、こういうなんていうか生まれつきこういう人なんだというふうに、まあ私は説明してますが、まあそれは別としまして、重要なことはですね、このウクライナ戦争、それからガザについてはですね、トランプ大統領のなぜウクライナ戦争和平を狙って、和平を急いでるかというとですね、二つありまして、一つはまあわかりやすく言うと、インベストメント、金儲けですね。3年半も戦争やってますから、もう経済インフラから何からかにまでウクライナは破壊されてますから、これをですね、修復、復興させるにはですね、金額にして約100兆円ぐらいかかるんだそうですよ。だからこれはトランプにとってはですね、大きな魅力であり目的なんですよ。この復興を自分がコントロールする。ね、アメリカがコントロールする。ね、これはビッグビッグビジネスなんですね。で、まあ細かいといえば細かいんですが、プーチンがですね、どうしてもロシアに併合したいというのがですね、ルハンスク州とドネツク州と2つあるんですよ。これはもうロシアの住民が圧倒的に多いところで、ロシア語が話されて学校もロシアの学校だっていうところで、したがってですね、今回のプーチンが2022年の2月の24日にロシア侵攻した大きな原因はですね、このドネツク、ルハンスクにいるロシア人の住民がですね、大量殺戮にあったわけですよ。ジェノサイドっていうんですかね、新ロ政権2014年なんですが、ロシア側のですね政権がありまして、これをですね CIA と国務省がバックにですね、アジス 連隊という民兵ですね、政府の軍隊じゃなくて民兵を組織しまして、これがですね、革命運動、民主運動を誘発させるっていうか応援してですね、まあ、当時ヌーランドっていうアメリカの国務次官補がいたんですが、女性なんですけどね、デモ参加者で活動する人にアメリカの国旗をみんな配ったのが映像になって残ってますが、それぐらい応援してですね、あとまあジョージ・ソロスとかもいろいろ応援しまして、そしてヤヌコビッチ政権という、ロシア側、ロシア派、親ロシア派のヤヌコビッチ政権を倒してしまうわけです。その時暗躍したのがこのアジス大隊というんですね。で、これがですね、ロシアの軍隊がウクライナの国境に全部集結して、ウクライナ、ゼレンスキー大統領が NATO に加盟しようと、これを阻止するために、圧力をかけるために、軍隊を、まあ、国境に集めていたわけです。その段階では侵攻するつもりはなかったんです。ところが、その軍隊を集結した時にですね、ロシアの住民が大量殺戮に遭うわけですよ。これはアジス連隊の仕業なんですね。それでこの2つの州がもう助けてくれということで、ロシアの学校は爆破されるし、道には地雷は仕掛けられるし、もうひどい目に遭うわけなんですよ。で、それを目にして、プーチン大統領としてはですね、ロシアの住民を救済するために出撃せざるを得なかったという事実もあるわけですね。真珠湾攻撃とそっくり同じなんですよ。真珠湾攻撃もいろいろありまして、もう大本営で真珠湾攻撃を決定するというところから始まってですね、実際に真珠湾攻撃、大日本帝国海軍がですね、この真珠湾に向けていくところからですね、よくよく、まあこの真珠湾の真実という本を読んでいただきますと、細かくアメリカの公文書館に残された記録を元に説明してあります。 そうすると本当に日本はやらされたっていうことがよくわかります。だからこのウクライナ戦争もまさに誘発されたんです、ね、目の前でロシア人が大量殺戮があったらプーチン指をくわえて見るわけにいかないでしょう、ね、そういう事実もある。しかしこんなことは全く報道されないですね。しかし事実なんです。しかしこの事実は誰も信じないから事実ではないんです、ね、他の事実はプーチンが領土保守さんに侵略したんだと、ね、で世界中が、まあ、アメリカを中心になってヨーロッパもロシアに制裁をかけて日本も制裁をかけてるわけですから、これがまさに歴史に残るロシアの侵略なんです。しかし真実というのはあるんですね、まあ、あったって、役に立たないんです。真実がみんなが信じたら役に立つんですが、ほとんど誰も信じないのが真実なんです、ね、しかし真実というものはあるということは、まあ、知っておいても悪くないという程度の話なんです、ね、でガサについてはですね、ハマスが3000発だか6000発だかミサイルをいきなりですねイスラエルに撃ってきたと、奇襲だという真珠湾攻撃と同じですよ、奇襲だと。だからすぐそのガサに反撃するって、撃ってくる前からなんでイスラエルの戦車が国境にちゃんと待ってるんですかね、うん、待ってるんですよ。であれが飛んできた、ミサイルが飛んできた途端にですね進撃していくという、なんか、まあ、不思議といえば不思議、合理的といえば合理的ですが、そういうもんなんですよ、ね、でそしてハマスを壊滅するんだと言っておきながら、今になったらイスラエルの議会でガサを全部 100% 占領する、これが目的だって、目的がガラリと変わっちゃってるわけですよ、ね、だこれが現実なんですよ。だから我々はいいとか悪いとか、これが真実だ、ひどいじゃないか、どうとかこうとかと言ったってですね始まらないというのがこの政治であり、また歴史なんですね。でそういうことも一つ頭の中に入れてですね、やはりアメリカという国はこの真珠湾攻撃を見ても分かる通りで、ガサはトランプ大統領は世界一のリゾート地にするとこう言ってもう準備してるわけですから、でそこにいる200万人からの人間が邪魔ですから、ね、食料を絶ってね、検問所で、食料を運ぶトラックは入れない、ね、で空から落下傘で落とす、ね、もう費用は100倍ぐらいかかりますよ、飛行機使うんですから、ね、でそれを今度は取り合いでこのパレスチナ人たちがもう殺し合いをして食料を取ると、ね、これ自滅していくわけですよ。でそして、イスラエル、アメリカが支援する食料というのは北の方に置いて、そこでちょっとありじゃないですけど密のある方へずっとですね飛んでいくわけですよ。うん、そしてどんどんどんどん移動してですね、そして人間を、つまりパレスチナ人を全部追い出して、そこに世界一のリゾート地を建てると、これトランプ大統領公言してるんですよ。で、そういうもんなんですよ。だからそれが悪いって言ったってですね、誰もイスラエルに制裁かけられないでしょう。ロシアがウクライナに侵攻したら世界中が制裁かけてるでしょう。なんで大量殺戮をするこのイスラエルが制裁を受けないんですか。アメリカだからですよ。アメリカと同盟国だからですよ。そしてアメリカがイスラエルのこのガザの 100% 侵略、侵入、ね、支配、これを支援してるからですよ、ね、だからアメリカが支援したらですね、アメリカは世界一強い国ですから、強い国に反抗はできない。だから大量殺戮であろうと何であろうと、イスラエルには一切指一本触れられない、制裁できないと、こういう現実があるということを一つ頭の中に入れておいていただきたいと思います。また日本とアメリカとの関係は続いて追って別の日にお話しいたします。
美しい国日本のために、お話は時事評論家の増田敏夫さんでした。来週もお楽しみに。